相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ライバさん、画面で見ると座っているような、うん、座っていないような、
一応ね座ってますねあのね、ホテルなんだけども、はい、あの海外のホテルって部屋が暗いじゃないですか、
うんうんうんうん、
なので今日はこの電気の下で、この見えるかな、この電気の下に今ちょっと椅子を持ってきてですね、はい、部屋の端っこに今いるわけですね。
あれ今どちらにいらっしゃるんでしたっけ。
今ねニューヨーク。
ニューヨークから今日はリモートでご出演ということで、はい、
朝4時20分になります。
おはようございます。
俺3時に起きたもんね今日。
そうですよね、すいません。そうそうそうそう、朝早くからありがとうございます、うん、
はいはいはいはい、あのね、はい、ニューヨークは、昨日は台風どう2本、
雨は降ってますがまだ東京は大丈夫って感じです、うん、これから心配ですね。
あのね、ニューヨークは昨日は36度まであったんだけども今日からはあのもう20度台29度とか27度とか、涼しく、まあ、日本より全然過ごしやすい感じですね。
そうなんですね。
うん、さてさて、はい、ちょっとお知らせがありまして、
はい、
今これ画面に出ております、
はい、
株は技術だの本、うん、この本をたくさんの方にプレゼントしようということで作りまして、はい、この QR コードを、はい、読み込んでいただくと、うん、どうやったら本を皆さんにこうプレゼントできるかっていうのが書いてあるというふうに、うんうん、あのスタッフから聞きました。よろしくお願いします、はい、
まずこの QR コードを読み込んでください。
そう、 QR コードね、はい、これ読み込んでください、はい、それからもう一つお知らせがあって、大阪でですね、資産運用エクスポというあの大きな、金融関係とかの、うんうん、なんていうかな、あれ講演会が、はい、あるんですね。先生たくさんいらっしゃいますけども、うんうん、私もあの登壇することになってまして、9月6日金曜日、はい、3時から3時50分の間で講演をいたしますので、
はい、
大阪近辺の方とか北海道の方とか、はい、沖縄の方とか、遠い方もいらしていただいても結構です。ぜひあの事前にですね、インターネットでお申し込みいただいて、うん、資産運用エクスポ2024の大阪入れると出てきます。
はい、
はい、そういうお知らせでございましたが、うん、はい、なんか帰れるのかな台風で。俺
いつ帰ってくるんですか。
うんとね、2日に日本着なんだけど、
あちょうど危なそうな感じがしますけど、
昨日ね、はい、ニューヨークの、まあ、ニューヨークである方と食事をしたんだけど、その方もあの同じ便で日本に帰るっておっしゃってて、
そうなんですね、
で飛ばなかったらどうしようって言ったんだけど、はい、もう酒飲んでるから、はい、飛ばなかったら飛ばなかったなりにしようってなったんだけど ね
でもずれ込んで帰れなくなると大阪の、ね、エキスポ行けなくなっちゃいますから、
うん、そうだよね、無
事帰ってきてくださいね。
うん、頑張って帰っていこうと思います。
はい、それでは番組始めていきましょう。
はい、
この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームポンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは株式投資のポイントを相場さんに分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。29日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反落し、終値は前日に比べて9円23銭安の 38,362 円53銭でした。アメリカ半導体大手 NVIDIA 株が28日の決算発表後に時間外取引で急落したことを受けて、東京市場では半導体関連株が売られて、日経平均の下げ幅は一時400円を超えました。売り一巡後は主力株に押し目狙いの買いが入って上昇に転じる場面もありました。日経平均が 38,000 円を下回る水準では、値頃感が意識されやすく、 政策保有株式の縮減を進める保険株が上昇するなど、日本企業の変革に着目した中長期の投資家の買いが入りました。アメリカハイテク株の指数先物が日本時間29日の取引で底堅く推移すると、朝方に売られたアドテストなど半導体関連の一角に押し目買いが入りました。東証株価指数トピックスは3日続伸、終わり値は 0.90 ポイント高の 2693.02 でした。東証プライムの売買代金は概算で3兆8556億円と、8営業日連続で4兆円の大台を下回りました。売買高は16億305万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は944、値上がりが637、そして横ばいが61でした。
はい、ということで、ちょっと画面出していますが、はい、資料をご覧いただけると思うんですが、これは前回の資料で、
はい、
日経先物、前回は、一番下から数えて13本目のローソク足だったと、
はい、
で、オレンジ際に来てたんですね、前回ね。
そうでした。
なので、13本目だから今から買うのはちょっと、
はい、
もう終わっちゃうよと、
うん。
で、もっと妙味のある銘柄っていうことだったんですが、今回の資料をこれ見ていただくと、
はい、
17本目にいよいよ来ました。
はい、
アイバリューで言うと、まあ、17本目っていうのは、うん、まあ、一旦は、ここで上昇が終わりそうだということなんですね。はい、で、ちょっと線を引いてみました。そうすると、去年の6月ぐらいからずっとですね、3万8500円近辺にしこりがある、
はい、
うん、アイバリューでいうとしこりですね、なんかこう、ここは底になってますし、
はい、
ここもなんとなくここで下げ止まってる感じだし、
うんうんうん、
ここは上げ止まってる感じだから、3万8500円を超えてこないと、ちょっと厳しい感じがしますよね。うんうん、で、まあ、17本目ですから、今から買う、まあ、上がるかどうかは分かんないけど、
はい、
今から買うのはやっぱりちょっと私としてはしたくないなと、うんうん、ある程度17本20本いくと一回下げちゃうんで、
はい、
一度下げて、この青あたりに当たって戻ったあたりだと非常にいい、 あるいは少しもうちょっと下げてからこの 3万8500円を超えてきたら、
はい、
上昇ということなんで、うんうん、まだちょっと手を出さない方がいいかなっていう、先週と同じですね、
はい、
結論なんですね。で、今度はニューヨークダウ、これ前回の資料なんですが、
はい、
買いの手締まい準備を前回しますって私は申し上げて、
はい、
これなんで買ってたかっていうと、オレンジ際の戦いで勝ったからニューヨークダウを買ってたわけですね、うん、
はい、
ところが先週14本目だということになったんで、
はい、
手締まおうかなと思ったけど、上に抜けたら継続してみようかなってこれ前回言ったんですね、うんうん、私は。で、どうなったかっていうと、抜けたんだよね。
はい。継続したんですね。
うん。継続しまして、
はい、
ちょっとスケベ根性で、追加した。なぜかと、ここ、8月の高値も超えてきたんで、
はい、
で、並んだとこ抜けると、やっぱり上がるっていうことを、経験則であるんで、
はい、
ところが追加したんだけど、やっぱり本数いってたから、下から持ってて、これ抜けて追加したんだけど、
はい、
まあ、並んじゃったんで、もうこれ終わりかなっていう感じだな。
うんうん、
やっぱ本数、うん、本数いくとね、やっぱり、2、4、6、やと、12、14、16、18、19だもんね、今日で。
はい。
うん、これ週足なんだけどね。
はい、
うん。だからちょっと厳しいよね。
本数いってからの追加は勇気いりますね。
うん、勇気いりますね。
うん、
次、ナスダックいきます。はい、これナスダックの日足ですが、私はちょっとナスダックはこれやってなかったんだけど、後で見たらここの1万8000ドルというところはオレンジ際の戦いで勝ったところなんでね、
はい、
うん、なんでここで、まあ、リスナーの皆さんはね、このずっと上から下げてきてオレンジを割ったけどもう一度超え直したところで、しかもこれ、しこりだからね、
はい、
買ってみたらよかったんじゃないですかと。ところがですね、この辺がもう14本目になるので、うん、まあ、一旦終わりということです。で、ここでちょっと売りを入れてみました。売りを入れてみました。はい、この赤いところでね。で、保有してるけども、まあ、あと1、2本下がったら手締まおうかなと。うん、なぜならば、このしこりとこれ並んでるからですね。
うん、うんうん。
そんな感じですね。
はい。
それから次ちょっと見ていきますと、 これ相場四郎のあれはやだこれはやだってやつ、うん、で、これちょっと俺気に入っててあれはやだこれはやだと。でこれ前回の資料に加筆したもんなんですが、もともとの青の色はですね、青っていうかなこれちょっと青だな、うん、紫、なんだこれ
青だな、青でいいですかね、
青、これ金はやりにくいって言うんで、やっぱり今回もやっぱやりにくい感じがしますね、うん、一応上がってんだけど、今13ドルニューヨーク上がってんだけども、ちょっと俺としてはなんか途中に陰線が入ったり陽線が入ったり、こうちょっと動きがはっきりしないで嫌だなという感じがしますね。で、シルバー銀はですね、前回オレンジ際の戦いというお話をしたんですが、はい、並びを抜けてくればこれはちょっと上がりそうだなということで、ちょっとシルバー時間があるかあるかな、見ていただこうと思うんですが、
はい、
シルバーはここにないからちょっと待ってくださいね。シルバーちょっと見てみましょう。シルバーとでちょっと見ます、
はい、
そうするとですね、シルバーの日足にしますと、今これオレンジ際に勝って紫も越えて、ここでもみもみしてるんで、ここ並んでるじゃないですか、4日ぐらい、
はいはい、
うん、これ抜けてくれば買いかなと。で本数いってるって言っても、オレンジ際の戦いの場合は一番下から数えるんじゃなくて、はい、オレンジを超えてから数えるんで、まだ本数は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本なんで、
うん、
この並びを、うん、抜ければいいから、オレンジ超えるとやっぱ強いんだよね、うん、そういうことを今考えてちょっと書いてます、
はい、
並びを抜けてくる、
はい、
からドイツ指数、前回ドイツ指数もオレンジ際の戦いだった、
はい、
で実はドイツ指数はオレンジ際の戦いに勝ちました、
うんうん、
で上昇してます、
はい、
これは、まあ、なんだ、YouTuber ライブあたりでお見せしようと思うんですが、はい、今時間ないかもしれないから、はい、でドイツはとにかくこれオレンジ際の戦いに勝ったので見ていただくと分かりますが、
はい、
上昇してます、
はい、
で銅はですね、元気になってきたって前回言ったんだけど、うんうん、元気になって青を超えたんだけど、青の上で横並びなんだよね。で、だ抜けるかどうかっていうことなんです。はい、で、もう本にも書いてあるし、皆さんご存知だと思うんですが、ずっと下げてきて、下から青を抜けた時はやっぱ強いわけだ。
うん、
ところが青を抜けると、青の上で日大を、つまり青の上に抜けて、軽く下がって上に上がっていく日大を作るか、はい、青の上でもみもみするか、これ2種類がある、わけですね。で、これちょっとリスナーの皆さんは、ご理解していらっしゃった、なんだっけ、だいぶ敬語が激しくなったんで、理解してもらった方がいいんですけど、
はい、
下から青を上に抜けてくると、はい、青の上に出ました。
はい、
そして、ちょっともみもみして、軽く下げてから青を割らないで上にガーッと上がることがあるんですね。うんうんうん、これは青の上の日大。
はい、
からもう一つは、下から青を越えてきて、青の上で粘ってずーっと横に並んでる時がある。
はい、
で、銅はそのパターンです、
うんうんうん。
だから青の上に下から抜けたら、とりあえず、過去の下落は終わっただけれども、青の上に抜けてからそのもみもみがあるっていうことを、うんうん、分かっていると、ここで一旦手締まって抜けてから、上に抜けてから買おうかなとか、
はい、
下に青の下に抜けてから売ろうかなっていう作戦が立てられるので、
はい、
だから青に抜けた時のこの今の2つを覚えておいた方がいいと思います、
はい、
それからコーンと大豆ですが、前回もう少しって言ったんだけど、うんうん、
はい、
コーンはね、上に大きくバーンと、もう少しだったんだけど、うん、もっと上に抜けちゃったのね今、
はい、
で抜けちゃすごい窓開けて抜けちゃったので、今からコーンを買うわけにはいかないので、うんうん、パーンと抜けて、だいぶその抜けた近辺で落ち着いて横ばいでもして、あるいは一回でも下げて、
はい、
もう一回、N 型にこう上がってくればね、非常にいいんじゃないかなっていう感じはしますね、うんうん、
はい、
はい、それとね、大豆、これコーンも大豆もよく見ると月足がすごく気になりますな。月足のところを見ててください。日足と週足では、なんか、もう少しとか思ったし、上に抜けたんだけど、はい、月足だとちょっと、気になる感じがします。月足ちょっと見ちゃおうか。時間あるかな、はい、大丈夫かな、
行きましょう。
はい、見ましょう。
気になるポイントが。
はい。これ、日足でね、日足で抜けたんだ、これ。ピーンと。すごい抜けた。
うんうんうん、
ところが、月足を見ると、 オレンジの下なんね。
そうですね。
うん。だからもしかしたらちょっと上がったとしてもすぐ下がっちゃうのかもしれない。あるいはここでもみもみやってオレンジ抜けてくるとやっぱ強い感じがするんだけど、はい、やっぱりトウモロコシね、これコーン、月足でオレンジの下だから、ちょっと上がったとしても下がっちゃうかな。うん、これ大豆。大豆の月足、オレンジ屋の戦い完璧に割ってるんで、
はい、
弱いからっていう感じなんで、うん、ちょっと前回の少し訂正で、もう少しっていうのは、日足だとちょっと上がるかもしれないけれども、月足だと、わかんない。日足だと、要するに月足で弱いんだけど、はい、日足だったらちょっと、何日か上がるのかなっていう感じ
が
しましたね。で、もう少しって書いたんだけど、やっぱ月足気になるからあんまり、あれだな、どっちかというと上がって、ね、日足で上がってから、下げを狙った方がいいかもしれないですね。うんうん、それから香港指数、これはオレンジ際の戦いに勝てば、月足ダブル底っていうことでお話したんですが、これその通りで、はい、オレンジ際の戦いに勝ったらですね、月足がダブル底になるんで、継続して観察したい、はい、したいところです、
うんうん。
それからフランスの指数は、青上なので少し下げて、はい、青上で日大になれば、ということで、これも継続。
はい、
で、砂糖は来たぞ。オレンジ際の戦い、超えてきたんで、どう戦うかだね。砂糖は来ました。上昇してきました。これが前回の資料に加筆したものなんですね。うんうんうん、はい。で、これは皆さんにこれやってくださいっていうわけじゃなくて、これ1,2,3,4,5,6,7,8,9 9銘柄ありますから、これをね観察する、
はい、
そうするとこういう読みになってくるんで、この読み方をこのラジオで勉強していただいて、皆さんの個別銘柄とか CFD に応用していた、つまりこれをそのままやってくださいということじゃなくて、
はい、
考え方を応用していただくというつもりで、このあれはやだこれはやだ、うん、あれはやだこれはやだって言ってなかなかエントリーしないで、ね、よし来たぞ来たっていう時に入れるのがね、やっぱり、は
い、やだやだを集めておくといいタイミングがわかるってことですね、
はい、そうやだやだっていつかはやるタイミングに来ますから、
はい、
それからもう一つFX で、ユーロシェフはね、前回のこれ資料ではこうなってますね。ついに買いを手じまい、少し売りを入れてみたと。で、今回どうなってるかっていうと、はい、ちょっと見ていきますと、売りの追加しました。で、この買いってさ、俺知らない間に買ってたんだよね。
あ、そうでした、忘れてたって、
うん、それで取れたでしょ。で、ここね、で、この逆下半身で売り入れたんですね、
はい、
なぜかというと2,4,6,7,8,12、もう一回、2,4,6,7,8,12だな。12なんで、ちょっと、空売りを入れてみました。はい、で、こう並んだんで手順まって、これ空売り入れてみまして、今、まだ、持ってる。これは結構儲かってるよ、うんうんうん。売りの追加を結構したって書いてあるから。
はい。
ということなんで、
これね、
ユーロシェフって綺麗に動くんだよね、こういうふうに。
そうですね。
だから、うん。次、この下を割らないで、下半身が出たらまたちょっと上がるよね。だから次これ狙う人はこれずっと毎日見てて、
はい、
ここ割らないで下半身になったらちょっと買ってみるのも一つ。
次の買いのタイミングまで待つって感じですね。
うん、そうですね。俺はもう売ってるからいいんだけど。
まあ、そうですね。
うん。で次ね、ナイキ。ちょうど今ニューヨークにいるんで。ナイキはね、前回はもう遅いけど大量に私は買ってますよ。
う
ん
うん、値
動きを理解してほしい。大きく下げた後、赤と緑が交差して、
はい、
今度は赤と青が交差して、下げたけど、下値が割らないんで、また追加と。で、どうなってるかっていうと、手締まりました。バッチリ手締まりまして、うんうん、手締まり完了。どうしてかっていうと、まあ、しばらく上げて、
はい、
オレンジ際で横ばって、これダブル下半身。赤と緑を同時に割ってますから、う
ん、
これで手締まりということで、ナイキバッチリでしたね。
うん、
それから原油になって、原油なんだけど、
はい、
原油前回この番組で説明したとおり、
はい、
ここで11、うん、売り1、買い1、
はい、
で、いずれ上がるだろうから、この71ドルとか2ドルぐらいで上がるだろうから、売りを手締まって買いにしましょうって話をしてたら、ちょうどね、
はい、
この72ドルでそこを売ったんだね。うん、で、ここで空売りを手締ま、売りを手締まって買いを一つ追加しました。
はい、
この売りを持って、いて、ここで11だったね、11だったんだね、
はい、
売り1買い1で、ところが72ドルって実はこれ前のこの下ヒゲのとこ、うんうん、ここ、うん、 そしてその72ドルでちょっと止まって陽線が出たんで、
はい、
ここの72ドルでは買わないよ、
はい、
この陽線が完成してからなんで73ドルでこの空売りを手締まって、買いを追加しました、うんうん、だそれでこれを見て翌寄り付きに追加したから合計3持ってたんですね、
うんうん、
でね実はね73ドルから77ドルまで行くと、
はい、
4、5、6、7なんで、
はい、
4ドル、うん、4ドルって1ドルで 25% 元金の利益なんですよ、
うんうん、
ということは4ドルってことはこれ2倍になってる資金が、
うん、
だからここで持ってた買いとからこれを見て追加したのと、
はい、
これを見て追加したのはまあここで追加したのは2倍になってないけど、ここで追加したのにも2倍になってるんで、結構儲かった、うんうんうん。で、ところがね、俺ね、この77ドル、やっぱこれ、しこりがあるんだよ、77。
うんうん、
で、原油って1ドルごとにいろいろ止まったりするから、この77ドルで手締まっときゃよかったのに、
はい、
一応ね、77、もっといくんじゃねえかと思って、色気を持っちゃったから、はい、33の売りにしました。なので一応利益2倍というのは確保されている状態で、うんうん、現在75ドル手前だからここで陽線が出たら面白いなっていう感じがするんだけど、どうも週足月足見ると原油って最終的に下がっ、前はほら原油って上がるかもカップイズハンドルって言ってたけど、
はい、そうですね、
だんだんね月足と週足が怪しくなってきたんだよね、
うんうん、
それなんでもしかしたら下がっちゃうかもしれないなっていう感じを長いのでは見てます、
はい、
それをちょっと今説明して次のコーナーに行くしかないよね、もうな、
そうですね、行くしかないですね、
うん、これ見るとねちょっと見てください、はい、ほらこれ月足なんだけど、
はい、
ここで陰線で下げて、うんうん、陽線が出たけど陰線2連チャンなんでね、
本当
なんかこう弱い感じ、
そうですね、
これは月、うん、で週足見ると、
はい、
実はオレンジにこう向かってったんだけど、
はい、
割っちゃって、もう一度オレンジ超えたんだけど、前の高値いかないでこう下がって、こう見てください。青が紫割ってんだよね。で、オレンジ際の戦い負けてるから、
はい、
一応この辺こう、小刻みに取ってきたんだよ。で、今、33だから問題はないんだけど、なんか最後ここ割ってくると下がっちゃうような気がして、
嫌な感じが
する。嫌な感じ、
はい。
そうならないといいんだけど、ということで、うん、一旦は終わって、今度は、東方とね、日本マクドナルドとスクエアエニックスは、
はい、
あれでやりましょうね、はい、YouTube ライブで、ね、
YouTube ライブやること多いですね、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話しいただきます。今日の提言は何でしょう、は
い、今日はね、前回トレードのメンタルっていうのをやったんだけど、
はい、
それは練習と研究のメンタルなんですね、
はい、
で今度は前回お話したのは歩幅前進でメンタル、前々回早くやっちゃったから、
はい、
で前回は練習と研究のメンタルをやったんで、
はい、
今日はね銘柄選定のメンタルっていうのをやろうかなと思います。
選定するとき
銘柄選定のメンタルね、
はい、
来週何トレードしようかなっていう、うん、選ぶメンタル、
はい、
でちょっとやってみますと、こんなことを考えました。
たくさん、
今もなんだこれ書いたのを見てもらっているかなと思いますが、
はい、
まず一つはですね、A で例えば225銘柄あるいは400銘柄からトレード銘柄を選定するとなると、うん、銘柄を見ていく中で後半疲れちゃう、
はい、
要するにどれにしようかなって225銘柄、うんね、日経225とか、
はい、
JPX400、400銘柄とか見てると、うん、前半はパワーがあるんだけど、後半だと疲れちゃって、はい、判断力が鈍ってどうでもよくなっちゃう。
なりそう。
だからこれよろしくないんですよね、
はい。
なのでどうしたらいいかっていうと B ですね。従って、週末に、翌週にトレードしたい候補銘柄群を選定しておくと。
うん、
ですから土曜と日曜で、翌月曜から金曜まで、この銘柄がもしこういうふうに動いたら、エントリーしてみようかなっていう銘柄を土日で選んどくと、
はい、
そうね、月曜から金曜はね本当にパッと見てああなったなって言ってエントリーすればいいので、うん、ものすごく楽なので、
これ何個ぐらいですか？
候補はやっぱり10銘柄、ずっと選んでいくとね、225銘柄ぐらい見ると、はい、候補は20銘柄ぐらい出てくるんだけど、まあ10か20選んどいて、
はい、
そして翌週ね、月曜日、火曜日、水曜日と見ていって、
はい、
日大になったな、あ、逆下半身になったな、あ、17本超えて逆下半身になったなとか、そういうタイミングが例えば水曜日に来たらそこでエントリーをするという、
はい、
だからまあ週末にやっとかないと日々やると疲れちゃいますよという、こう銘柄選定のメンタルね、
はい、
で C はですね、選定にあたっては漠然とチャートをサーチするのではなく、きっかけに基づいて選定しておく、
うん、
こうじゃあ例えばあの225銘柄をずっと週末に見ていくじゃない、でこれいいかな、次これはどうかな、この銘柄はどうかな、この銘柄はどうかなって、こう漠然と見ていくと、
はい、
やっぱりダメなんで、うん、
キリがなさそう、
きっかけに基づいて、きっかけって何かっていうと、下半身に来週なりそうな銘柄、
はい、
それから来週もう15、6本になるからそろそろ逆下半身が出ないかなとか、から青の上にも来てるんで日大ができないかなとか、
確かに、
ですから底根がもう並んでるんでそろそろそこから上に飛び出さないかなとか、
うんうん
う
ん、
そういう何かこう選定基準を明確に、はい、相場流の技で明確にしておいて、それをデジタルにチャートでこう見ていくと、
はい、
これを週末にやっていく、はい、それをきっかけって言ってますね、
うんうん、
下半身だからきっかけ、逆下半身だからきっかけ、日大だからきっかけと、はい、次にですね、値動きは天体の、いつも言ってる天体の動きのように、うん、寸分たがわぬ値動きではないことをよく理解しておく、その場面の値動きの癖を複数理解しておくと慌てないです、
うん、
これどういうことかっていうと、要するに青の上に出たらさ、
はい、
青の上に出たら横ばって上に抜ける場合と、青の上に出たらちょっと下げて、うん、日大を作る場合があるとか、
はい、
オレンジ際だとオレンジ際で横ばってから下に抜けるとか上に抜けるとか、あの癖があるね。で、オレンジ抜けたら一回下がって、二回目の上げの方が上がるとか、そういうのを理解しておいて、週末にそれ、来週それに到達しそうな銘柄を10か20選んでおくと、
うん。
そうすると月曜から火曜はそうなったかならないか確認するだけなんで楽なんだよね。
チェック作業だけで済みますね。
作業だけ。そして最後、エントリー後、どのような値動きになったらヘッジを入れるかあらかじめ決めておく。うん、失敗の判定も、こうなったら失敗って決めておく、
はい、
そうしておかないといろいろな迷いが生じてしまって最終的に大きな損失を出すことになってしまう、要するにヘッジをこうなったら入れよう、こうなったら手締まおうっていうのも決めておくと、
うんうん、
いうことだね。はい、今時間もう危ないんじゃないか、
はい、もうなりましたよ音楽
じゃあお願いします
、はい、ありがとうございました、
はいはい、
以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではリスナーの皆さん、また来週お会いしましょう。 YouTube の延長配信もお楽しみに、
はい、
それでは相葉さん、お願いします。
株は技術だ。